今日の川柳、鬼は外、服を脱ぎ捨て泣いた夜。月曜日じゃ便利です。
さっきもいるよ。
デコリンです。
おー、なんですか。
いや、もう各々の解釈に任せます。
いや、はい。
いやいや、いろいろ解釈できるね、これ。
どういうこと。
鬼は外、自分の中の、はい、心の中の鬼をバッと出して、もう服も脱ぎ捨てて、はい、なんか泣いちゃった自分の夜なのか、
はい。
もう女性となんかいい感じになったんだけど、うん、はい、もう鬼みたいな女だったから、もう、あの、もう服ず脱いでたんだけど、もう出てけお前は。
特殊すぎるな、状況が。
何でもいいんです、何でもいい。あの、歌、川柳とかね、はい、こういうのはもう読み手側の、感性、
受け止め方、
そうそう、受け止め方だから、うん、いろんな受け止め方ができるようにあえて書く時もあるさ、俺。あ、
なるほど。
確かに悲しい感じにもなるし、悲しい感じにもなるっていう。
あ、だだだだでございます。なあ、もう2月ですね。
はい、うん、はい、そうですね、
あっという間、
あっという間の2月、ポカポカ陽気のお昼でございましたけどもね。
自分の日ということで、
まあ、豆湧いてるよ、どうよ最近。
いやー、まあ、でも湧いてないっすね。
あ、ほんと、まかねえな、
まかねえな。なんか沖縄の人あんまり豆湧く文化ないような気もして。
あー、どうかな。
小さいお子さんがいるところはね、やられるかもしれないですけど、なんか本当に親戚でとか行事として、ね、
いや逆に県外は親戚で集まってやらんでしょ、県外も。
さっきね、オリジンチャンプルの時、加藤ちゃんさんがご家族でやられたみたいな、あの神社でやってるところもあるみたいな、
う
ん、
は確かにそういうのは起きらないね、
うん、そういうのがやっぱり県外の方が強いのかなっていう。
確かに、なんか学校でも保育園までやってた気がする。
あ、保育園生は、
小学校やってなかったっけ。
小学校がなんか記憶ないんですよ、
ね、幼稚園はやってるよ。
保育幼稚園はなんかやった覚えある、
うん、で給食にちっちゃい袋の豆も出る。
あった、懐かしい。懐かしいな。
あれも出る。ダイエットの時豆食ってたな。
豆ってダイエットにいいんですか。
いや、多分ね、はい、量、例えば 100g あたりとかって考えたら、はい、栄養価高いのかもしれんけど、うん、もう口が寂しいから一粒ずつよ、
はい、
ゆっくりゆっくりただ入れる、
うん、はいはいはい。
だから、総量が多くなると意味ないんだろうけど、
うん、
ってちょっとやってたわ。
なんか虚しくなりそうですね。
いや、でも我慢だから。
我慢しながら豆を一つ
一粒一つ。
あんまり見たくないな、総
量。食べてたな。やってましたね。今はもう抜くとき一気に抜いて痩せるから。
あ、すごいです、本当に役者さんみたいな、うん、
だからよね、
なんかダイエットのやり方
というか、うん、でも今は一気には抜かんかな、徐々にかな、うん、今も徐々にやってるわけよ。スーツがきつくなってよ。
あら、
ズボンが
普段から使われてるスーツ、
うん、これちょっとやばいなと思って。体重はそこまでじゃないんだけど、うん、もう筋肉落ちてんでしょうね。
あ、なるほど、まあ、筋肉がね、引き締め効果あったりします
から、
ね、
うん、なんか体型ですよ、体重っていうより。
そう、
わかる、わかる。
そういうこと
はきついですよね、本
当に。うん、やだね、年取れたかな、ね、
取れたかな。
おじさんのトークが始まってますけども、
さっきは何、ウェディングダイエットやってるの。
お、
やってないんですよ、うん、やらないといけないなって思ってるんですけど。
コルセット系じゃないんですか、
うん、あれ。ウェディング自体コルセットであるんですけど、うん、ただね、コルセットを締めても上に肉が乗るっていう。
そうそう、だって背中に乗ってるさ、肉。
そう。
ああ、なるほど。
だから背中の肉はなんかやらないといけないなって思いつつもやってないっていう感じですかね。
なるほどな。
ね、なんだろう、最近、うん、料理作りたい欲がすごすぎて、
あ、
だからいろんな国の料理を今ちょっと作って、
あ、いや、作って持ってきて、いろんな国の料理食べたい欲が強いけど、
ね、ちょうど需要と供給がガチしそうな感じ。
持ってきて。
本当ですか。結構、エスニック系とか好きで作るんです
けど。あ、いいね、いいね。
アジア系というかね。
ただコメントも辛口よ。
はい、
たかしおじさんよ、もう。もう面白いから、もう。
いや、2月になっても絶好調だな。
いいよ。
でも本当になんか最近はちょっとレシピ見て面白そうだなって思う料理にチャレンジしてみたりとか。
いいじゃない。
なんか結構楽しくやってますよ。だからこそちょっと食べ過ぎてしまうというか。
まあ作ったら食べる、これはもうね、自然の摂理。
確かに、
そうなんですよ。
ベタにつまみ食い太りとかする、作りながらっちゃってみたいな。
ありますね。なんか夜9時以降は、うん、まあ、食べないようにはしてるんですけど、
ほうほうほう、
旦那のご飯作るのが大体9時ぐらいなんで、
あら、
味見しつつ パック内食べてるなっていう。
食べちゃうよね、美味しいのができちゃったったらさ。
もうこればっかりは料理上手の私のバカってね。料理上手の私のバカつって。
バカ。
本当にバカバカ。
あるよね。確かにね。
あんまりねダイエットしないとしないとって思ってはいるものの、うまくはできてないのに、なんか食べてもダイエットできるような、なんかいい方法あったらなっていう感じですかね。
最近俺あれ食べてるわけ。ね、ゼロ麺、ゼロ糖質ゼロ麺。
美味しくない。
いや、あれ意外と大丈夫なの、あれよ。
え、
俺が食べてるの意外と大丈夫。
私前チャレンジして、うわ美味しくなと思って。
美味しくなくはない、ただ味もあんまりない。
あ、じゃあ辛いや強めの味付けしたら、まあ、気にならない
か。ただ俺も麺類が好きだから、麺食べたっていうだけで頭がよ、はい、勝手に満足するわけよ。
へ
え、こんにゃく麺ですか。
うん、あれこんにゃくと大豆もあったかな、なんかな、俺が食べてる気分かな。ちょっとパッケージ見てみようね。
うん、なんかそういう糖質ゼロ系はいいですよね。刺身もあったりしますしね。
あ、そう。
なんか、この糖質ゼロ、こんにゃくみたいな。
いえ、あれな、レバ刺し風な。
そうそうそうそう。
あれ結局よ、タレをよ、ごまだれにつけないとレバ刺しっぽくないからよ。ごま油で、な、油取っちゃうけど。
結局できるんだから、なんか、前もあったじゃないですか、大豆で作られたお肉みたいなジャーキー。
あった。
ありました、ありました。大豆がもう本当になんかお肉みたいな質感で、お肉食べてるような気分になりますよ、みたいな商品があって。
はい。
で当時あのダイエットしてたんで、あ、これはいいやと思って買ったんですけど、うん、やっぱり肉には勝てね、はい、
まあそりゃそうよ。
もうなんかね、む、美味しいんだけど虚しさばっかりが残ってしまって。
あ、一応美味しかった。
まあまあまあ、でもジャーキーとしてはかなり、うん、なんだろう、
下の方
ちょっと
食べ応え、
うん、食べ応えは確かにあるけども、
うん、
ジャーキーとあんまり歌ってほしくないなっていう。
なるほどね。まあもともと大豆とかね、あの、ガンモドキの由来そんな感じよね。あの、お坊さんとかが、ガンって鳥のガン。
なるほど、なるほど。鶏肉が食べられないお坊さんが代わりにガンモドキを食べたっていう。
ガン、ああ、まあ、諸説あるって。今見たら。最も知られているのは、ガンの肉、ガンの肉に味を似せたとされることから、ということで。まあいろいろあるな。鳥類の肉のすり身を鶏卵、卵大に丸めて煮たり蒸したりする料理、はい、がん、丸でがんね、に似せたとか、
へえ、
なれられますわな。
似せてるのを食べたらちょっと虚しくない、高野豆腐とかも、なんかお肉みたいな感じって言うじゃないですか。
うん、ああ、そうなん
だ。あ、そうなんですか。
わからない
です
か、高野
豆腐を絞って味付けしたら、肉みたいな食感で美味しいっす、みたいな話を聞くんですけど、さて、虚しさは残らないのかっていう。
俺、肉の偽物ダメだな。
うん、そうなんですよね。
うん、
肉の、なんか、ぽいやつはちょっと、肉食いてってなる。
はいはい、うん、麺はいけるよ。で、スープももうあっさりだから、俺、だしの素と醤油だけど、
はいはいはいはい。
まあ、塩少々と。
はいはいはい。
で、そこに鶏肉とか入れて、タンパク質も取りつつ。
あら。
あ、じゃあ、結構。
うん。
栄養バランスもいい感じで。
バランスいいかわからんな。
あ、そうなんです、ね、なんか塩分多いイメージなんですけど、ラーメンって。
あ、そうそう、あの、インスタントのスープはもう塩分多いと思うよ。あ、どうなんだろう、だしの素って塩分多いかな。醤油まだそんな入れないよ、あの、味がつく程度。
あ、
ビッグノーズさん。
はい。
夜のあれも右手よりは本物がいいからね。
右と、あ、右手よりね。はい、ああ、それ偽物ね。こらこら。
こらこら。
昔あれってよ。これ本当かわからんけど、昔の成人映画流すところよ。
はい。
女性のバイトがいて、こっちに話したことあるっけ。
あ、
なんかね、変な話、
あ、そういうサービスが。
慰めるサービスを、手伝うサービスがあって、はいはい、おばちゃんとかがやってたんだけど、暗がりから停止からさんから手だけ白く塗ってから、1回500円とかだったから。
なんか聞いたことあります。
で、やってあげる。
へぇー。
あったらしいよ。これ知ってる人いないかな。
昔、ま、沖縄市結構多かったじゃないですか、
あったね、小猿上島袋流
園。はい、うん。で、なんかそういった話を小さい時に聞いたことが、ありますね。
あ、じゃあかなり昔の都市伝説並みの話ってことですか。
うん、いやいや、結構な信憑性を持って俺先輩から聞いた覚えがある。
あ、もう、こんなんいたよっていう方からの話
ですか。そうそうそう。
かなり前の話の。
いや、かなり前でしょ。俺なんかが大人になった時はもうおそらくいないよな。小座流へ終わったけど。
お笑いカレー大好きわらわさんが。
はい。
毎週下ネタを聞いてるサーキーママさん優しいなって。確かに。でも冷静になって考えたら。
確かに。
そうだなって。
毎週出てる。
セクハラ状になってるんだ。
不思議なもんで全然大丈夫なんですよね、うん、私。
不思議なもんだな、これ、はい、本当にもう、人生って。
そうなんですよね。やっぱそういう仕様になっていくもんですよ。
うん。うん、そうさ、なるさね。
同じ環境にいたらね。
そういうことです、そういうことですよね。
うちさん、はい、ストリップ劇場やとそういう部屋あったよって。
あ、部屋、
部屋があるんだ。
部屋があって、なんだろう、まあ、ちゃんと女性が相手でってことでしょうね。
ダンサーとは別で、そういったサービス。
なのか踊り子さんがそういうのもやってたのか。でもこれよな、沖縄市の場合本当手だけを心がりから出してそうそうって映画見ながらだよ。だから
うん、まあお客さんもね、うん、極力その手の先は見ないようにというか
っていうことなんだろうね。分からない、なんかこれのかぶってどうしたんかな、手だけ心出して
怖い妖怪だ
ご用の方は手触ってくださいって、ね、いでその500円こっちに乗っけてもらって一回ポケットに入れてまた手出してこう探って、ね、こうやって違う違う違うそれ太ももっつってそんな太いわけないだろ俺のってな。そういうのがあったんかな。
でもまあ出会ったことも見たこともないからそういう想像になっちゃいますよね、うん、
ね、
うん、どうなんだろうってね、うん、まあ、昔は今できないようなサービスがいっぱいあったから面白そうですよ、うん、なんかえこんなサービスあったのって、うん、
だからな行きたいよな、
うん、ちょっとなんか
あ俺本当にタイムマシン乗りたい。
ああ、この性のサービスが。
あちこち、あちこち、いや、もうそれこそ恐竜時代からそうなんだけど。
死に昔か。
死に昔。恐竜時代にも行きたいし。
こんな坂の。
なんだろうな。だ恐竜時代はちょっと上空から、はい、あの、眺める。
まあまあまあ、
プテラノドンのちょっと上ぐらいからこう、はいはいはい、眺めるだけ。
ふわーっとね。
そうそう。まあちょっとそうだな、怖いからやっぱり眺めるだけでいいかな。
そうですね。地上はちょっと危険がたくさんありますからね。
そうだな。デイジー安全なスーツ、なんとかスーツみたいな、プシュプシュプシュプシュって来て、
はい、
ちょっと入りたい気もするけどね。ティラノに振り回されたけど、あ
どういう感
じ？これさ。
戻れるとしたらじゃあ恐竜時代なんですね。
いや戻れるとしたらって安全にだよ。タイムマシンで
本当に安全、安全は保証されている。
いやどっちか選ぶんだったら
1回しか使えない
恐竜かな。でもそれこそ昔の生活も見たいよ、人間がいる
稲作時代
とかなのか戦国時代なのか、それちょっとお前考えさせてくれ。急には答えられないだって好きに行きたいとかいっぱいあるんだもん。
本当に行くわけじゃないのに。
わみたい。
ちょっとパンフレットあります？
あります。あります
よね。旅行会社ね。
会議したいね。
邪馬台国も見たいですね。
ああ、卑弥呼とか。いや、でもあれは、あそこまで行ったら絶対権力っていうものがあるから、あんまり面白くはないんじゃないですか。
なあ、もう三丁目の夕日。
自由度はないというか。
だった、なんだった三丁目の夕日だった。映画あったさ。
ああ、はい、はい、
オールウェイズ。
オールウェイズ。そうそう、はいはい。あれぐらいの時代でもいいわけよ。
ああ昭和の、
うん、どんな感じ、あれぐらいの時代だったらちょっと潜り込んで生きてみたい気もするな。
ああ当時をね、
うん、まあ俺みたいなもんはすぐもうやられちゃうんだろうな。
いやいや
精神が精神があ もうある時代の男たち強いんだろうメンタルが。
いやそうじゃないですか、
段階の世代。
も
う俺みたいなってこんなさ、
もう本当に
バイトとかしてたら
もう怒られると
思う。嘘が
嘘が、ね、
もう根性論バリバリ働くっていう世代ですよね。
やだ
私戻れるとしたらバブル時代全盛期、
うん、
はい、
おお行きたいっていうのはそこで生活したいわけ。
生活したい。
なるほど。
何ですかジュリアナ東京とかですか、
はい、
こういうのやりたいし、うん、
タクシー
と面積タクシー代ってなんかいくらもらえるんだろうとか、
は
い
は
い、
なるほどね。
こういう前髪にして
はい、かちょっと変わる
スタイル
タイトな、
はい、
あれなんていうんですかタイトなドレス、あれなんていうんですか、
あれ
ボディコン、
ボディコンか、
ボディコンか、
ボディコンね。
こういうのやりたい。
いや俺あの時代大人だったらどうだったかな、貢いでたかな。
そうじゃないですかベンビーさんは、うん、
いや俺は貢がす。
あーそっかベンビー
さん。いやそんな時代でも
そういうところある、ね、
そんな時代にあっても俺は
そう、もう周りが女に貢いでる中
貢、
う
ん、がす、
それはかっこいいっすよ
な、
マジで。
だからさ
それはかっこいい、
貢がれ、貢がれおです、
貢がれおです。
バブル全盛期の時はベンビーさんおいくつになるんですか、
う
ん、
俺中高じゃない多分。
ああじゃあもうでもきらびやかな世界見てるわけです
、ね、うん、いいんだから、ニュースとかでは見てたよ。
はあニュース、
うん、 例えばバラエティとかなんていうのワイドショーとかさ、
はいはいはいはい、
ジュリアナ東京がどうだこうだ
すごかったですよね。あれ
やっぱテレビも豪華なんですね。
企画テレビだって制作もすごかったんじゃないの当時は、うん、マツコさんなんかももうあの頃のにもし売れてたら今の10倍ぐらい稼いでるわよみたいな。あ10倍って言ったかなんて言ったかな、うん、もう全然今も桁が違うんですってだから、テレビとかもでちょっと前はもうテレビ出たらそれこそもうねバンバン剤
あもう一発で売れる
とか今は出演料とかもとからしいですよ。ちなみにジュリアナ東京1991年の5月から94年8月までだからあ一応俺が大人20歳の時もギリあるな。
うん
俺が20歳になって1ヶ月2ヶ月ぐらいあったんだ。
へえー、あでも潰れちゃったんですよね、
う
ん、
そうね91年だから俺が17の時からかあったんだ。
なんか閉まる時もニュースなってた記憶が、ね、
なったなったよそりゃ。
あやっぱ崩壊して閉まっちゃったんですか。
バーブルとともにかな、うん、かもね。
ですかね。
大城熊さん、
はい、
バブル時代の沖縄、
うん、
ジーンズショップ U がいっぱいあったな
ぁぐらいで、
そんなに盛り上がってるイメージはなかったなあ。ただゴールデンの時間帯とかでもテレビでおっぱい出てた。
あまだ出てた、まだ出てたな、
はい、バカ殿。そう、記憶あります、うん、バカ殿で出てんの。そうそ
う食卓が凍りつくっていうね、
うん、女中のおっぱいでお椀作るみたいな会話覚えて
る、うん、いろんなこと知ったよ
なんか神経衰弱とかもやってました、
ね、あそうそうそうそうそうそう女で神経衰弱何だったらおっぱいなんか書いてるんかなんか分からんけど、
なんか裸の人が表にしたらこうおっぱい丸出したり数字書かれてたのか、
うん、もうね今の時代ありえんの
考えられる。
そうですね。
いやお乳出すのもそうだしさ、もう女性をおもちゃみたいに扱って、うん、
あそっかそっかそっかバラエティでね、
うん、
今はガンダタカレですね
そうなんかの番組でこう出演者座ってる上に女が座ってこう足をずっとこっちから垂らして上裸の女がただいるっていう。
ああなんだろう、それがゴールデンの時間
帯。これはさすがに深夜帯だったかな。
ああ、うん、さっきもバブル時代なら父出してただろうな。出してたんかない
や出してたでしょ。
出してたかもしれないですね。手っ取り早いっすね、うん、
なんかね俺レゲエのライブ1回だけ見に行ったことがあって、
はい、
20代前半の時かな、
うんうん、
ブラジャーなってたのとかいたなふわって。
ああ、
まあ今もいるか。
トップレスっていう。
いや、ブラジャーだけ、までだけどね。
今も言いますよ。
まあいるか。
うん、なんか、まあ国にもよると思いますけど、サッカーの観戦中に興奮して、うん、
あ、沖縄で、沖縄で。
あ、沖縄
沖縄でいた。
刺激的ですね。
なあ。
うっちさん、うん、水泳大会もなくなったよな。
ああ、ポロリ、ポロリありね。
女だらけのってやつ
はいはい、ポロリあり、ポロリ要因がね。
はいはい。
あれはでも、うん、なんだろうな、わざとですよね。
あポロリ良いんでしょ、もうだってアイドルがポロリしたことないよね。
聖子ちゃんとか
台本があるんだ。
はいはいはい、はい、守るべき人は守って
そりゃそうでし
ょ、ポロリ OK の人は
うん、
いやもうやっちゃった。
でもなんか、うん、こことかしギリギリガールズとかなんか
そういった、ギリギリガールズって聞いたことある
な。なんかセクシー女優ではないんですけど、そういった感じのグラドルっぽいアイドルグループがありました、
ね、シシガールズとか。
はい、
もういやでもポロリはなかったでしょ。
ポロリはなかったですけど、なんかハイレグみたいな。
ああありましたね、ハイレグね、
あったな。あ
でもなんか今話聞いてたら、うん、当時のそういうセクシー系の番組今でも一応なんかケーブルテレビとかでやってんなと思って、うん、アベマ TV とか、
アベマ出す、
アベマもやそうですね、お金払ったら見れる番組とかでは。
ああまあペーパービューとかね、そうなってくるとそれ確かに ね金払って見るってことはそういうことですから、
うんうん、
さっき女性もののエロ本ってあるの、トップレスいいね、女だらけの水泳大会ポロリよかったなこれ何を聞かれて
るだからどれ取材全部に対して反応してくれるねえ、なんで女ももあるさな、レディコミな。
あそうですね、そうですね、ちょっと内容が過激なコミ
ック、
う
ん、過激なんでしょ、
過激。でもあれはなんだろうな、うん、教科書みたいな感じの書き方されてるからな。
あっていうと
なんか二人エッチみたいな。
あ漫画二人エッチって、
二人エッチって漫画あるんです。なんかこの教科書みたいな、うん、女性はここを触ると気持ちよくなりますよみたいな、
レディコミで、
レディコミ見たことないか分かんないけど、雑誌とかではでもそういう特集は組まれてたような気は。
いやレディコミってもうドロドロ系じゃんじゃないの。
あそうなんですか。
普段もう欲望
不倫とか
我慢してる、そう主婦が
不倫、
そうだから怒るんでしょ、不倫のニュース見て。
あへ、
自分やりたいのに我慢してるのに、デジコミで我慢してるのにって。
そういうこと
なんですよ。私はデジコミで我慢して、かたやあいつは。
そういうことなんですよ。
欲望を解放させやがって。
世の中そういうことなんですよ。
我慢が必要。我慢が必要なのを、こういった本で楽しむ。
うん、そうそう、だから願望を。
自分の願望を漫画見て発散してるってことです
か。そう
置き換えてじゃないですけど。ビクノンさん、うん、ワンダフルからのトゥナイト2の時間は最高だった。
あ、でもあれがもうマイルドよね、だいぶ。
ワンダフルって
ワンダフルはもう前、そうそう、
あ、
また今夜でしょ。
ああ、懐かしい。
釈由美子さんから始まりね。オーバードライブでしたっけ、お笑いコンビ。
ああ、いましたね。
そうそう、はい、一度東京のライブで一緒にって、
俺は
ワンダフル見てますって言ったさ、素人みたいに楽屋で。
懐かしい、めっちゃ懐かしい。
また今夜懐かしいな。好きな人何人かいたんだよ、俺、ワンダフル。ワンギャル。
ワンギャル。
そう。北なんとかっていう人が。北しか分からない。北側だったかな。
ワンダフル、北側。う
ん。じゃあ、何名か、釈由美子さんもあっちからでしたっけ。
スタートあれかな、
でも。ああ、そう。何名かいらっしゃいますよね。
そうそうそうそうそうそう。
北側ですか？
北側だったかな。多分あの方はその後結婚しました、出産しましたとか、そういうニュースにもなってたんじゃないかな。いったな、懐かしいな、ワンギャル。
うん、
出てこないな、出てこないな。
ワンギャルで探してる？
あ、はい。
あ、じゃあ北側じゃない、北、まあ、北は付き合ったんだよ。
ワンギャル、
そうそう、ワンギャル、北側。
トゥナイトはもう親がダメでしたね、自分たち時代は。
ああ、俺もちょっと大人というか、ああ、QB で切ったぐらい
ですね。
よな、
はい、
沖縄ではね。なんでちょっと見てたな、俺。
北原真由
では。いや、違う気がする。原とかじゃない気がするな。まあ、いや、ちょっと後で俺も調べてみましょう。ね、うん。さあ、ということで今日もですね、デコリンのコーナーもありますよ、皆さん。
あ、よろしくお願いします。
気象対策。
お。
すでにね、皆さん。
あら。
私たち
台本ね、いただいてますので。
4枚組。セリフ、普通よ。全体尺3分ぐらいですとか。ね、こっちまでで、最後の落ち寸前まで2分ぐらいですとかあるけど、セリフ1個1個によ、ここ2、3秒。ここ1秒ぐらい。いや、これだよ、あるかや。
あるか。
いや、尺厳しさよ、や。はい、ね。まあ、そんなね、デコリンが作ってきた、お野菜コントも。
うん。
お楽しみに。
この後やりますんで、お楽しみに。ということで、一旦ここで、ションです。78.0FM Naha. Your radio station. Okinawa.
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖永通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
月曜オリジンは生放送でお届けしております。
はい、
さあ、ということでどうしましょうか。もうデコリンのコーナー行っちゃう。
あそこ行きます。
ありがとうございます。
どうね、ツイキャスコメント、はい、楽しみですみたいな来てね。
あ、でもイッサさんから、
う
ん、デコリンの超対策、それとも小対策、楽しみ楽しみ。
超小作、
超だよ、超
超小作、
超ですよ、イッサさん。
小
超
超対策、
チタチツ。
いや、超は分かるけど。
あ、超対策
分かってるんだけど、
はい、
そうそうそう、対策じゃなくて小対策かなって。
小対策ではないです、
ね、野菜コント素晴らしいとか、デコリン頑張ったねとか来てますね。
うん、
そうだね、ございます。もう聞く前に褒められるっていうのは、
ね、ありがとうございます。
映像いきます。
いっちゃうか。じゃあ、
はい、
今日 BGM も超振りのやつ用意してきてるんで、
はい、
ね、ツイキャスでも流せますよということで、
う
ん、じゃあどうしようか。どこら辺ぐらいまで説明する。
映画の予告風コント、
うんうん、はい、で僕がある野菜、
はい、
ですっていうことだけ言っておきましょうか。
そうですね、
はい、はい、いきましょうか。
よろしくお願いします。
お願いします。どう振るよこれ。じゃあ
321で
321でそれではデコリンの野菜コントです。321どうぞ。
これは今も続いてる真実の物語。
肉じゃが？同じ根菜類なのに俺も入ってるのに。ノラとか
主演ベンビー、
牛肉ピーマン、牛ピーピーマンと一緒に俺も入ってるんですけど。
日本の生産量115万4000トン、なぜ彼は名前を呼ばれないのか。
マリネサラダに欠かせんし、ソースでもデミグラス、サルサ、トマトソース、タルタルソースにも入ってるようや。牛丼にも親子丼にも。
全米の粘膜を刺激するプロパンチ RS オキシド。
これまでの名前私が変えてあげるわ。
あなたは誰？
彼女は敵か味方か。
肉じゃがを肉玉に、牛ピーを牛玉に。見てて。
待て
ー、キャーン、
パチコーン、サキ、サーキ
ー、オニオン。2020年時点、アレルギー物質含む食品に指定されていない。
これ私が私が悪かったです。すみません。
が
これ私が悪かったです。
さっきちょっと間違ったな、最後な。
すみません。
渡した、
ちょっと間違えちゃったな。
エコーに夢中になりすぎて間違えちゃった。
いやー、やりきりましたね。ありがとうございます。
お前がやりきったみたいに言うの。
いや、これは、ね、あの、はい、玉ねぎですね。
玉ねぎの物語だ、
はい、玉ねぎなんですけど、うん、あの牛肉ピーマン、玉ねぎ入ってるのに、なぜ玉牛ネギと言わず牛ピーなのかと。
あまりにもオールラウンドプレイヤーすぎるんじゃない、玉ねぎが。
そうですね、メインというか、まあ、
そうそうそうそう、
影の主役になり、
肉じゃが、
うん、
肉玉でもいいじゃないですか。
まあまあ、そうですよね。
っていうをちょっと予告パロディにして、
はい、
お届けしてまいりました。
何、日本の生産量115万4000トンなの。
はい、
毎年、
そうですね、そのうち 50% は北海道産です。
おお、はい、ヤサーウェイ、
ヤサーウェイ。
すごいですね、途中でイッサさんが玉ねぎって来てるから、何かしらの情報で気づいてくれたんですかね。
ありがとうございます。
そうだね、
どこで気づいたんだろう。プロパンチ RS オキシドってやつかな。
あ、はい、これが効かして目や、ね、鼻にこうツンと、
あ、で涙が出るわけ。
はい、
さ、意味わからんのか、さっきは何やんば。
そう、私誰ですか、ね、
さっきの一番最初のセリフ、ヒーロー風って書いてあるさ、
はい、
これまでの名前私が変えてあげるのはヒーローかなと思ったら、俺最後にさっきーって言うし、さっきやし、じゃ
あさっきやしや。私は突然現れた、私は誰で何があってちょっと倒されちゃったんですか。
まあ、見てのお楽しみの。
あ、そうか、予告編だから、はい、最後意味がわからないんだよ。名前変えてあげるって言ってるのに、俺、待てってどういうこと。変えるな、この間、この野郎ってこと。
まあ、これも、こう。
全然だから。まあ、さっきちょっとね、さっきが順番違っちゃったんだけど、俺が、ね、さっきが、肉じゃがを肉玉に、牛ピーを牛玉に、見ててって、俺が、待てって言ったら、とんとん、バチコーンってやって、さっきが、キャーで、俺が、さっきーって言うんだけど、
これ、デコリンさんの脳内にある映像ありきじゃないですか。
ある映像。俺は誰に待てって言ったの、これ。さっき。
なんかこう、坂道で落として転がったのかな、みたいなイメージですかね。あれ、
いや、
全然意味わかんない。
わかるか、マジで。
まあでも、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張りました。いや、でもいいんじゃない、
うん、
作品になってましたよ。
はい。
続けることが大事ですからね。
そうですね。
何にしても、
ね、
どうする、もう来週も予告編シリーズできちゃう。
そうですね、まず、
うん、
はい、何かできそうなんで、ね、ぜひ、
う
ん、次もお楽しみに、
ね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、皆さんのぜひご意見
おい、
うん、ね、ダメ出しなどもありましたら
ぜひ
お寄せくださいませ。
よろしくお願いします。お願いします。
さあではメッセージいきましょう。はい、ベンビーさん、サーキー、北中のおじさんの息子さん、大城熊さん、ミスターベジタブル、
やっさーい、
お疲れ様です。
えい、
旧串川市のポッドキャスター、旧串川市の俺、改め旧串川市の俺です。
どうもです。
さてどちらかというと旧串川市は2月になりました。
みんな2月よ。
2月といえばバレンタインデーがあったり、建国記念日があったり、寝ている時に呼吸が止まるのが一般的ですが、うん、
病院
経営、昨日家族サービスでライカムに行ってきました。
あ、そう、私も行ったけど。
え、
うん、
さっき、
はい、
俺のあれは最近全くサービスがありません。
いや、嫁に
来
て、嫁に。
かっこ、11時半まで待ってない。
いや、やめ、姉さん方のやりな、やるな。
さて、俺のサービスの話は置いといて。
はい、
どちらかというと、千年級、
うん。
いや、先々週、
うん。
ヤフオクでポレオのエアコリーナーを落札しました。
ね、これね。
もちろん皆さんと同様、キノコタイプです。
わからんかな。
さっきはキノコと聞いて、真っ先に夜のあれを想像したと思いますが。
決めつけるなって。
そっちのキノコではありまきない。
知ってるよ。
さて、そんなことより先週、
うん、
そのチンコを。
チンコって言うな。
プレオに取り付けました。
キノコでしょ。
チンコを取り付けるには、まず、純正のエアクリーナーを外さなければなりません。あ、その前にこの作業は1時間で終わらせる予定です。
もうこれ前振りっぽいな。
1時間後に嫁がパートに出かけるので、それまでに作業を終わらせなければなりません。
なるほど。
なぜなら最近車の部品などを買っていたら、無駄遣いしてって怒られたので、
あ、なるほどね、
そのチンコを落札したことは、内緒なのです。
うん、
さて、ミッション開始です。まずボンネットを開け、うん、純正のエアクリーナーを外します、
はい、
いや外します。
聞いたよ。
でもすぐに外れるわけではありまきね、
うん、
インタークーラーを外し、はい、スロットルワイヤーを外し、いくつものパイプを外し、コネクタを外して、やっとエアクリーナーのネジにアクセスできます。
なるほど。
うわ、
この作業は以前に何度もやったことがあるので楽勝です、
うん、
へ、
順調にパイプをバンバン外していたら、うん、冷却水が漏れ出してしまいました。
あ、まあまあまあ。
ニリ、でも大丈夫です。
なんで
前にやった時も漏らしたので、その程内です。
動揺してる。
さて、うん、なんとかあちこちばらして作業スペースを確保しました、
はい、
とこの時点で1時間経過。
結構経ってんね、
う
ん、
嫁がパートに出かけるため駐車場にやってきました。
あらららら、
あら、
冷却水同様俺も漏れそうになりましたが、
動揺してるな。
大人なので我慢しました。
我慢した。
嫁がこっちをチラチラ見ていましたが、うん、何も言わずにパートに出かけたので何とかバレませんでした。
バレてるな。バレてる。
その後、引き続きチンコをいじっていましたが、
うん、あるよ、
結局作業終了まで2時間かかってしまいました。
よかったね。
ミリ
ー、うん、
俺のキノコは5分も持たないのに、2時間はかかりすぎです。
自分で言ってて大丈夫なのかなと思わん。
ノーズみたいな
メールだったよ。本当よ。マジで。
さて、翌日、ボンネットを開け、エアクリーナーを眺めながら、一服する旧具しかしの俺、
うん。
それをベランダから見ている旧具しかしの嫁。
おい、転がり。
視線を感じますが、バレてはいません。
バレてるな。
ところで、俺の駐車場の隣は長男、過去男の駐車場なのですが、
長男男よ、
俺が車で一服していると、長男が帰ってきたので、エアクリーナーを変えたよ、と、長男に自慢しました、
うん。
長男が家に帰った後、家に戻ると、嫁にエアクリーナーを交換してあることがバレていて怒られてしまいました。
長男が言ったんだろうな。
ニリー、
うん、
なんでバレたのか未だに謎ですが。
だから長男が言ったんだろうなって。
その翌日、ヤフオクでレーダー探知機を3000円で落札しました。懐かしいレーダー探知機。
あるんだわ。
あるんだな。
逆にすごいな。
しかも3個。この件はまだバレていないので、結果オーライ&翼、かっこ嫁のお父さんの車。
あ、短めにね。
さて、前置きはこのくらいにして、昨日は次男坊、かっこ男の13祝いの行事がありました。
うん、
せーの、ネズミ年だね。
またか。
さっき。
はいよ。
これがお笑いです。
笑っとけ。
レーダー探知機プレゼント希望です。
勝ったんでしょ、もう。
旧具しかしのれでした。
ありがとうございます。
過去年功序列。レーダー探知機わかる？
何ですか？
これ昔な、はい、もう赤さはよ、もうみんなつけていたよ。
巡査の信号をキャッチする。
そう、オービスとか。ネズミ取り、スピード違反取り締まってるレーダーを探知してから、ピピピピになるまで、はいはい、これ感度変えられるわけ。
へ、
ただよ、感度を強くしすぎると、うん、自動ドアに反応するわけ、
はい。
ああ、コンビニとかスーパー。
そう、だからその辺でもピピピピピうるさいわけよ。
懐かしい。あるんですね、
もう。だからあるんだ。
今でも反応するもんなんですかね。
いや、オービスとか反応するんじゃない？
へ
え。まあ、オービスはでもね、今あるとこ全部わかるからだけど、警察が張ってるネズミ取りとかも、
確かに今もまだ
今どうかな、
うん、なんか気になる、なんか対策されてそうですけどね、
うん、そうだから結構高い何万円台のとかもあったりとか、うん、警察無線傍受できるとか、分からんよ、 もちろんやったらダメよ、う
ん、もちろん
仲良かったよ。前さツイッターでちょっと載せたんだけど、てんてん坊ってこれ、みんなてんてん坊って言ったかな、はい、俺当時付き合ってたヤンキーの田舎がよ、はい、よくてんてん坊てんてん坊しよったからよ。
てんてん坊ってなんだろう、うん、
あのね、アマチュア無線当時ね、はい、それこそ走り屋というか、まあ、ツーリングとか来るまで遊ぶ人たちは、うん、こうチーム内で携帯もないから、うん、アマチュア無線乗っけて、もう、車にアンテナ長いのをポーンって立ててたわけ、はいはい、あのアンテナ点々棒って言ったわけよ。
へぇ、
そうそうそうそう。俺たちもあれつけようぜって言ってたんだけど、はい、結局、携帯が出始め20歳ぐらいの時に。
なるほど。
そう。で、FM 波を飛ばして、うん、まあ、今で言う、なんだろうな。まあ、FM トランスミッターみたいな。あ、まあ、トランスミッター一緒かな、うん。で、そんなに離れなければ前後とかだったら、うん、周波数を二人でこう、80点なんとかに合わせたら、はいはい、トランシーバーみたいな感じで。で、ユンタクできたわけよ。そういうのも売ってたりして。あれ確か安かったな。
何なんです
か。
面白い。やりたいな、普通に。
そうね。今だから携帯があるからもうそんなんもないんでしょうけど。
この機会はないんじゃないですか、もう。
無線はやっていいのかな、今、携帯ダメだけど。
免許がないとダメなんじゃない
ですか。無線自体ですね。
いやいや、あれはよ。はい。無線免許いらんのだったはずよ。
もうトランシーバーっていうくくりになる。
か、なんかその場で簡易免許みたいなのか分からんけど、なんでみんなつけてたのにな。
アマチュア無線やってたやってたっていう方もね、たくさんいらっしゃいますね。
そうそう。だからどうなんだろうね。
どうなんだろう。
わかんない。全然わかんないな。
あれ OK やったら今の時代もしかしたら走り屋とかも携帯じゃなくて。
旧具川市の俺さんが、うん、はい、今は資格が必要になってるらしいよ。
ああ、そっか。やっぱ当時は
大丈夫だったけど。
つけてたものみんな。
今はじゃあちょっと必要な資格になってくるんですね。
そっか。だからあんま見なくなったっていうのもあるのかな。
ちょっと難儀ってきますね。資格取ってまで果たして無線でやり取りしたいか。
これ外したらまたフェンシングみたいに遊べろ。
いやいやいや、いいよそれは。
ピュンピュンピュンピュン。
資格取ってまでやる遊びじゃない。
資格って。懐かしいね。
懐かしいな。
なんかすごい遊びやってますよね、やっぱり昔の方はね。
うん、いろいろ車もいじったけどね、昔はね。
たくさんメッセージ来てますよ。
ね、メッセージ紹介していきましょうか。うん、こちらですね、お久しぶりにメールするラジオネーム、ムサシです。
どうも。
ありがとうございます。
中国各地、世界中、日本でも猛威を振るっている新型コロナウイルスですが、うん、タイのバンコクで、エイズウイルスの薬とインフルエンザの薬を併合した薬で処置したら新型コロナウイルスの患者が劇的に回復したというニュースをしてびっくりしたけど、嬉しいニュースでしたね、うん、普通は新型の薬を作る場合、マウスなどの動物で薬を何度も試験してから人体に使うので1年以上かかるし、今年は東京オリンピックもあるので少し安心しましたね、うん、最近皆さんが知った嬉しいニュースがあれば教えてください。 PS ベンビさん、来週の火曜日のチャーギーショー、アギアショーね、アギアショー、頑張ってくださいね。夕方拝見に伺い予定なので、その際よろしくお願いいたします。お、
ありがとうございます。
お待ちしております。これどうなんだろう、ちゃんとしたやつかな、このニュース。
あ
の、エイズの薬が効くっていうのは、うん、定かではないっていうのは何日か前に話があったけど、うん、インフルエンザと何でこれくっつけてから、
いろいろ言われてますよね。なんか、
うん、
ね、SARS よりはこの致死量が低いとか、うん、言われてますけどですよね、本当に。
だからね、患者の数は超えたもんね。
もう本当に、何も分かってない状態が続いてるかもしれない、
ね。そうなんですよね。
今調べたら、うん、まあ、ジジメディカルさんというサイト。うんうん、で、はい、インフルエイズ治療薬で回復、タイで新型肺炎患者に投与という記事で、まあ、治療に当たった医師によると、10日にわたって症状が悪化し続けていた中国人女性、71歳に投与した、熱が下がり、食欲が回復、48時間以内にコロナウイルスを切れた、
うん、こちら、テレビ朝日のニュースでもやってるな、
じゃあ、
まあ、今後、まあ、要検証ではあるんでしょうけど、うん、実際そういう例はあったっていうことなんでしょうね。これが本当に効く薬でね、なんか大量に用意できるもんだったらいいですけどね。と思うけどな。
本当にそう思います。
怖いよね。
怖いっす。本当に嫌なんですよ。
ね、もちろん中国発祥だからね、中国人の方とか旅行客もそうだけど、日本人もね、広がってきてるし。
まあまあそうです。日本は隔離は成功したんでしたっけ？
わからん。
チャーター機で戻ってきた
方全員。あの二人、最初検査受けないって言った二人、なんだわ、あれ。
だからよ。男性二人でしたっけ？
あれ男性かな、分からんけど、デイジ意味が分からんよや。そしてあとからなんてやっぱり受けます。は？
なんか全然意味が分からなくて。
はあだよな、
人権を掲げたい人たちなんじゃないですか。
いや意味が分からんわ。この状況で断るって意味が分からんわね。はい、メッセージいきましょう。こちらですね、親愛なる隣人猟犬です。ペチペチペチ、
ありがとうございます。
先月の成人式の時、新聞で一瞬ベンビーさんに見える新成人を見つけました。似てますか。
え、めっちゃ似てる。
だだ
めっちゃ似てる。
見てみよう。
めっちゃ似てる。
でれでれでれでれ。あ、読み込み違う。あ、似てるな。
めっちゃ似てる。
これは何かな、新報タイムス。ね、こっちではちょっと写真見せられんから、行ってくれたら、みんな新聞見てもらおう。あ、
チャライベンビーさんだ。
なんか、足峰さんと足して2で割ったよ。
足峰、つぶさん？
つぶさん。
あなんかそうだな。
あ、でも、
あの、金七のポーズしてる。指金七のポーズこんなしてる。横にこんなして、横バージ
ョン。あれ、ベンビーさん。
これ俺かもしれんな。
ベンビーさんじゃん。
当時の。
金七やって張り切ってた頃な。俺だ。俺だ、これ。
でも、眉毛の反り方とか、ちょっとなんか、チューブのやんちゃしてる
感じ。俺だ、俺だ、俺だ。俺だ、あれだ、だったらありがとうございます。はい、まだまだメッセージございますが、CM の後ご紹介いたしまーす。一旦 CM です。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
月曜オリジンは生放送でお届けしております。さあ、メッセージの内容しょい。
はい、
ハイサイツトムです。
どうも。
ベンビさん、お昼の告知お疲れ様です。あ、ね、ボーラジオお邪魔しました。ありがとうございます。先週の金曜日から昨日までゲオでは DVD が100円で借りられましたよ。 なんか映画見ました。僕はブラッド・ピットとレオナルド・デカプリオが共演した Once Upon a Time in Hollywood を見ました、うん。実際にあった事件の映画、どんな内容だろうと上映時間がおよそ3時間。
長いの。
見ました、うん。事件が起こったのがラスト20分。その前が長い映画でしたよ。評価を見たら 3.7 だったので、俳優の評価なのか僕にはわからないです、うん。難しいですね、うん。なんか監督の名前で高評価？今回みたいに俳優で高評価？僕には難しいです。
見て、後悔したパターン。
はい。内容で評価されるんじゃないんですか。
ブラッド・ピットといえば、僕最近あれ見ましたよ。ファイトクラブ。遅ればせながら。
懐かしい。
あれ、俺が思ってた映画と全然違うな。
めちゃめちゃ面白いですよね。
な
あ。ファイトクラブ。
今見ても。ただ喧嘩する映画かねと思ったらや。
騙されると思います。
はい、騙されるって言うな。言うな、お前、こんなの。探るだろ。
生放送苦手か。
まあ、俺、まんまと騙されたけど、お前。言うな、こんなのは、お前。
映画化しばらく見てないな。
あ、ほんと、あれも見た。そう、ファイトクラブ見た翌日ぐらいに、カラオケ、バー、ファイトクラブみたいなのを見つけた人。
すごい
な。目がちょっとそういう目になって
る。そうなんでしょうね。
探す目というか。
そうそう。あれも見た、最近、カメラを止めるなのスピンオフのね、
はいはい、
ハリウッド大作戦だったかな。
はいはい、
主人公の女性がハリウッドに行ってみたいな、うんうん、まあ、あれもカメ止めと似たようなあのプロットというかね、
うん、
まあ、面白かったですね。
カメ止めがいまだにまだ見てないんだ
よ。あ、見てない、
はい、
あれもいいですよ。
なんか当時騒がれすぎて結果聞いてしまってもうって、うん、
あ、まあでも面白いよ、うん、し俺特にまたあのハイサイゾンビ撮影してたから、
は
い、
あ、なるほど。
そう、そのカメラを止めるのあのゾンビのメイクとか血しぶきとかも同じチームがやってるのよ。 へえ、そうそう、だから最後メイキングで知ってる人が出たり、同じような方法で首転がしたりとか、ああ当たったとか、
もうあるあるあるあるなんですね。
そうそう、そういうのもありましたね。
独特な楽しみ方、うん、
去年ぐらいから結構映画見てるな。
なんか新作が100円なんですよ、うん、今純とか旧作じゃ
ない。すごいな。でもそうしないともう配信にかなわないのかも。かなわんっていうか持っていかれるんでしょうね。
ネットフリックスとか
時代が
フール、アマゾン
とかね、うん、そうじゃないですか。やっぱり借りて映画の鑑賞するよりも手っ取り早いですよね。
なあ、返しに行かんといけんしな、
う
ん、
私月額600円とか800円とかで見れますから
、ね、うん、アマゾン500円とかだっけ。
そっか、それぐらいだったらやっぱりね、入れちゃおうかなってなるかもね。携帯でも見れるじゃないですか。
そうそう、そうなんですよ、うん、ダウンロードもできるから。
そうそうそうそうそう、ね、やっぱりちょっと難しくなっているんじゃないですか、レンタル。
うん、結構今足切りちゃんだと思いますよ、うん、ねえ、まあ、どうやって生き残るかでしょうね、うんうん、はい、ではでは続いてこちら行きましょう。
はい、
はい、ベンビーさん、サーキーさん、デコレンジさん、こんばんは。
こんばんは。
豆まきしながらの放送お疲れ様です。
あ、これは誰だ。
沖縄愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。
あ、どうもどうも。
今日は節分ですね。
ですね、
うん、ちょうど職場で今日は節分ということで、体操終わった後、まあ、毎朝やってるんですかね、うん、僕と先輩職員の二人で鬼の面をかぶって鬼役になり、利用者さんが豆を投げて鬼は外と言って豆を投げていました。
楽し
そう。僕も鬼になりきり金棒を持って追いか、襲いかかるような動きをしたり、うん、豆を当てられてやられた時の動きを必死にやっておりました。三人はもし節分やるとしたら鬼役と豆を投げる方のどちらをやってみたいですか、うん、では最後まで放送ちばりよ。沖縄大好きでした。
ありがとうございます。
ベース、ベンビーさん、先週こんにちは、ベンビーですの浦添中西実着編見ておりましたよ。ありがとうございます。ねえ、1日から流れてますよ、うん、OCN テレビ2台ね。ありがとうございます。
やるとしたらどっち。
俺鬼かな。
あ、でも、あ、ベミさん鬼役やってほしいな。
ちゃんと
こ この演技力を
ちゃんと
大いに使っていただいて、
もう心から鬼になるよ俺は。
厳しいことも言うんですか。
もう俺鬼になる。そうそう、だからこう動きっていうかちょっとチクチクいかもしれない。
精神的
に 鬼ですから僕は。
ちょっと、
まあ、ちょっと普段前から思ったけど、ああいったとこちょっと気付けた方がいいと思う。鬼だろ、鬼。鬼だろ、
鬼。
豆曲げる、投げる気力さえも奪うよ俺。いや待て待て、いや、この人豆投げてる。ちょい。
あのすいません、はい。
いや、なんか、ひっちや、あれだよな、うん、俺に、と喋るとき、たまに、あの、本気で敬語のときあるよな。
どういう説教
とかな。やってみたいですね。
精神攻撃ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではこちら行きましょう。あ、ちょっと待って、鬼豆巻きの話しようよ。豆巻き、
豆巻きですか。
ああ、どうなの。あれ、この話はよくやってるかな。豆巻ききっかけで結婚まで至ったお二人の話、はい、
豆巻ききっかけ。
そう、豆巻ききっかけで結婚に至ったお二人がいらっしゃるっていう。
披露宴でそういった方に。
そうそうそう。まあ、ある、まあ、もともとそのお二人は知り合いでした。まあ、単なる仕事仲間ぐらいな感じだったんですけど、その女性の方が、まあまあ、大人ですよ、もちろんちゃんと。うん、大人で、もう30万余ってる大人、ちゃんとした大人。うん、で、女友達と集まって、節分豆巻きやりたいから、うん、ちょっとあんた鬼の役で来てくれへんっつって、
はい、
ご自宅に招きまして、
はい、
で、その男性もまあ一人で行って、うん、鬼やって、うわーって言って、うん、ああ、楽しいな、じゃあ飲みましょうよ、つって、うん。その子から、急接近して、あら、お付き合いになってして結婚したっていう。
鬼じゃなくて服が来たんですね。
服が来た。
あら、
豆投げるんじゃなくて。
服は打ちた。
最高ですね。何がきっかけなのか分かんないですね、じゃあ。
そうですね、世の中だからね。わからんところに転がってるもんですからね。
夢が持てますね、
こう、うん。
イベントで出会うっていいな、
うん。
私がそうじゃなかったからなんか。
でもなんかクリスマスとか合コンじゃなくて豆まきっていうのは初めて聞いたかもしれない、うん、
クリスマス？
あ、クリスマスとか。
あ、ではない。
また聞いたことあるんです、
う
ん、
あ、クリスマス前な。
はいはい。あ、クリスマス前に慌てて付き合うカップルの話してるわけじゃないんですよ。そういう顔してるんですよ。
はいはいはいって思っちゃ
う。いや、そういう顔してたから今。
クリスマス前のね、はいはいはいって。
ちょっと刺しちゃったじゃないですか。
身をもってバレンタインだろう。はいはい。
いやいやいやいや。
もうホワイトで女があんまさくなってから別れるんだろ
う。そうそうそう、ね。この期間に。
そうそう、2月末。はい、やり2月末ね。はいはい
はい。いやいやいや、やめ。2月末に別れるんだ。逃
げるな。今からフェイルんだ。
かくよ、私も初めて彼女できたのは12月でした
から。はいはいはい。
やっぱりちょっとはしゃいちゃったよね。
駆け込みカップル。本当に学生時代はクリスマスと修学旅行中はカップルなの多いですか。
そうね。だし今より俺なんか中学校の頃っていうのはもうね、 クリスマスはカップルで過ごすもんっていうのは今よりももう擦り込み激しかったから。
ああ、もうじゃあその時空いていない人は、うん、後ろ指刺されるんですか。
いやまあ俺なんかは中高進学校でもあったしそこまでではなかったけど、はい、ただ高校の時はやっぱり彼女いない後輩たち誘って、はい、つけ麺台を行きましたよ。
あ優しい先輩
行きましたね。
いい先輩だ。
国際通り今もあるか。国際通りのつけ麺台を天仏の近く、ちょっと前まであったけどな。もうないかな。ちょっと前までありましたよ、
つけ麺台用か。
そうそう、もう本当にそれこそ沖縄にラーメン文化がそんなない頃から、はいはいはい、あったつけ麺台用ね。
楽しいでしょうね、
国際通り。怖いでしょ。映画見てから行ったんだったかな。
うわ最高だわ。めっちゃいい先輩じゃないですか。
いやもう彼女いないから行こうぜって
そういったお話
ねえありましたね。
またメール増えましたね。
あ、ありがとうございます。どんどんいきましょうか。はい、ではでは、こちらまだですかね。はい。ベンビーさん、レーダー探知機はまだまだ現役で売られているし、どんどんバージョンアップしてますよって。へー。懐かしいのはターボタイマーから。あいーや。懐かしい。ベンビーさんなら分かりますよね。ラジオネーム、ショクワンさんです。
ありがとうございます。
ターボタイマーよ。サイドブレーキのミニを、連動させてから。はい。サイドブレーキ下ろしたら、はい、あ、なんだったか。まあ、要はターボタイマーっていうのは、もうターボ、タービンガーって回したら、すぐ切ったらダメになるから、はい、鍵抜いた後も、1分とか2分とか設定しといたら、はい、勝手にアイドリング状態で、一回ちょっとタービン冷ますわけよ。っていうターボタイマー。
さっきさん見たことないです。人もいないのに、エンジンかかってるけど、
急に。で、勝手に切れる。
あー
最近少ないかもな。
少ないですね。
最近もうだからもう、車自体の、性能がいいから、もうそういうのもいらないんかもしれない
。10年前までは本当に普通にあったぐらいですか。じゃあ
10年前とかはもうあんまり車で遊んでないから分からんけど、スピンターンノブとかよこれサイドブレーキのカバー外してからよ、バネ抜いてからや抜いてからよ、あら
そういう話を聞くたびにベンビーさんがちゃんと遊んできた人なんだなって思
う。いやー懐かしいな
本当に。
もうあれやったらよ、こっちスイッチとかあっちノブちょこってやらんと思うよ。カチカチカチ止まらんば。
サイドブレーキが。やってきた人の
動きほら。懐かしいな。
何年ぶりに来てましたかね、ターボ。
いや、いろいろ思い出してきた。俺、なあ、あれ、車回ってるとこっち足ぶつかるってから、車の膝の、膝当てる柔らかいのもあったりするわ。こっちの。
いろいろありました。
やったな。
車って改造しだしたら切れないじゃないですか。
ああないない。天井知らず。
お金って、どうしてたんですか。
いやもうだからバイトでは酒と車だけだったよ俺。
あ
本当にもうクソ野郎だけど、飲みに稲穂と飲みに行ったら稲穂がごってこりたから
入ってや
でも結構多かったですよ、車だけにお金注ぐ男
性。稲穂が2つバイトしてたわけよ。
もうなんかデジうちなんちカップルやつ沖縄のカップルや
つで俺から飲みに行こうぜって
言われて、あれだったら分かるんだけど、女の人から誘っててもお金ないよ、出会うご利用だったら分かるんですけど、
いや本当に俺アホビーだったからよ、うん、もう本当アホビー、もうアホな俺いろいろ思い出した。もう嫌だな、俺嫌になるんで、俺あの若い時の俺思い出したらよ。
いやそれ
20代
ですよ、
後半ぐらいまでの
それあっての、
ベンビーさんが自己嫌悪に陥ってる、はじめましての方。
ああ、でも、もう、だだだ。
セクシー切り株の海遊さんかな。
う
ん、
あ、どちら、
山口からお邪魔しました。
ツイキャス
の方ですね。
あ、そうかそうか、早い。
山口。
はじめまして。
はじめまして。
ターボタイマー使ってました、と。
ああ、当時はね。
大流行ぐらいの、
うん、もうターボ車乗ったらもう、クリチキ統計みたいな感じよ、とりあえず。
おすすめされるんですね。
いやもうなんか周りみんな車乗ってるさ、はいはい、当時はというか、うん、まあ、沖縄特にそうなんだけど、うん、で大体もう86万円ってシルビアの頃乗ってる、86万はターボじゃないけどとかっていうのがいたりすると、やっぱこれかっこいいわけよ。エンジン切ってるのにまだエンジンかかってる、でちょっと離れた時にブーブーとか止まるとか、エアクリーナーとか、ブローフバルブとかプシューンとかっていうのもあんなのも意味ものつけるわけよ。
男の子って感じですね。ああ、なんかやっぱ戦隊もののロボットが好きな理由が分かるというか、
近いカスタムでしたね昔は、はい、
カスタマイズして
で、鬼キャン、鬼キャン昔は
何すか鬼キャンって、鬼キャンって何、
前輪がもう、浮くん、これから下から火吹いて浮くんじゃないか俺こんなに
何それ、分からん
ネガティブキャンバー、
分からんもう、
懐かしいな。
じゃあ今で、ね、この若い子が車で遊んでるの見たらほっこりするんですね、便秘。
今でも当時みたいな赤さの改造してるのあんまいないよな。
ないと思う。
ドレスアップじゃない今は。
あ、そうですね、
うん、
なんかめっちゃ低いなとか。
昔はもう、まあ、見た目ももちろん社交としたり、タイヤマギア化したりで、うん、見た目もだったけど、やっぱどっちかっていうとスパルタンな感じよ、男な感じ、
あ、
うん、内装わざとっていうか、まあ、はい、競技やってる人はね、剥がしたりもちろんするんだけど、普通に街乗りでも内装剥がしたりとか。
安全性とか怖いけど、
ロールバー入れる場ってまた
何
ロールバー、ロールバー入れる
場
鉄棒
ロールバー、
ロールバー入れる場
ね。美味しそうな名前ですね。
そう、
なんだろう、美味しそうバームクーヘンみたいな、
いいやる場って
、ビッグノーさん、
はい、
何分後にエンジンが止まるように時間設定もできたよね。
そうできましたね、
設定できるわけ
よ。イーサさん、
うん、
ターボタイマーの後はセキュリティになって持ち主が目の前にいないのにいきなりエンジンかかったりしてたよね。
へえ、分からん。
入
ってくるぞ、それは。
セクシーさん、うん、先ほどの山口の方ね、
はい、
うんうん、
はい、
あ、めっちゃ詳しい方なのかな。
いや、そうじゃない、やっぱり遊んでらっしゃって我慢できなくなってコメントを初めてのコメントしてくれた感じ
だって
ファミリアの GTR 4WD にクロスミッション、ロールバー、後部座席取っ払って内装剥がして夏やけどするパターン、車検所に買い、改良の改
良。あ、そう。あの、車検証にあの改の字入れるのが死にな。
どういうこと
憧れだったわけよ。改造して車検通したらあの改っていう字がつくわけよ。
は
い、S13 改とか。
RPS13。
わからんさ。
なんの。
わからん。待て。こっち回るよ。はい。ラジオネーム漫才です。あ、漫才じゃん。先日、ユーポスの前にて、小池先生の顔出し看板。小池先生の話、3回。
早い。
道を歩く人にお願いして撮ってもらいました。写真添付します。話変わって今月ライブ行けそうです。行けないが行けそうになりましたよ。このまま行けそうが、行くって流れで当日ライブに行ける仕事頑張る、それで、上昇頑張ってください。ということで、ありがとうございます。
まだ来てますよ。お美しいサーキーママさんに、いつも優しいベンビーさんに、やさウィーで有名なデクリンさん、こんばんは。
お
疲れ様です。お笑いカレー大好きワラバーです。今月超お久しぶりのベンビーが行きます。
おお、待ってください。
ベンビーさんからチケット1枚予約お願いします。
ありがとう
ございました。ありがとうございます。あと、俺さんの2通目まで行けるかな。
そうだ。
オリジン、誕生日の丸丸丸、ラムちゃん誕生日の丸丸丸、翔くん誕生日の丸丸丸、ゴーダさん、文禄さん、池真さん、豚骨派さん、天童さん、わらばわさん、3期生
はいいよ。
休憩しました、俺でした。かっこ、打ち鍵、業界一同。
翔くんさんからも、ベンビさん、車トーク最高です。女性絡みなので、ヒープ声認定。あ、女性も絡めてるから、イェーイ。ということで、駆け足でした。また来週。